お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月25日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。シリアに収容されているイスラム過激派 IS とつながりのある最後のオーストラリア人女性の帰国が許可されることが分かりました。連邦政府のトニー・バーク内相は、この女性が帰国許可を申請した後は政府による一時的な入国拒否命令を続けることはできないと述べました。この女性とその子供は帰国後、住所や勤務先、学校などを当局に報告し、電話やソーシャルメディアを使う際には24時間前に通知するなど厳しい監視下に置かれることになります。オーストラリア保安情報機構エイジオのマイク・バージェス長官は、女性の帰国に際し組織の力を最大限に用いて対応すると述べています。無所属の連邦議員ザリ・ステガル議員とアレグラ・スペンダー議員の2人が新党コミュニティストロングオーストラリアを結成しました。この新しい党は右派や左派に偏らず、中間の立場を取る中道政党で正式な代表を持ちません。主に力を入れる分野は住宅・生活コスト高、気候変動、医療・教育等倫理で、これまでに他の議員は参加していません。ステガル議員は、大政党はもはや一般的なオーストラリア人を代表していないと述べました。私は法律やそれが人々の生活に与える影響を深く気にかけていますが、政治が既得権益や政党のブローカー、イデオロギーに左右され、その結果一般のオーストラリア人が取り残されてしまうことがあまりにも多いことを懸念しています。ステガル議員でした。オーストラリアで集合住宅の価格が最も高い都市が、これまでのシドニーを抜きブリスベンとなる見通しです。不動産サイトドメインの最新の調べによると、ブリスベンの集合住宅の価格の中央値は来年までに最大 9% 上昇し、およそ89万3000オーストラリアドルになる見通しです。一方、シドニーの集合住宅の価格の中央値は85万5000ドルまでの上昇にとどまるとみられています。ドメインによると、ブリスベンでは人口が増加していることや高い投資需要、賃貸市場が逼迫していることなどが価格上昇の背景にあります。ニュースを続けます。パプアニューギニアがオーストラリアからの鶏肉と鶏卵の輸入を再開します。パプアニューギニアはオーストラリアで鳥インフルエンザの H5N1 型が確認されたことから、鶏肉と鶏卵の輸入の見合わせを発表していました。パプアニューギニアはオーストラリアにとって大口の輸出先で、2023年24年では鶏肉輸出のほぼ半分がパプアニューギニア向けでした。西オーストラリア州政府のジャッキー・ジャービス農相は、鶏肉や鶏卵を食べることによる一般へのリスクはないと述べました。
There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs.
オーストラリア産の鶏肉や鶏卵を食することによる人の健康へのリスクはありません。このメッセージは連邦政府からも通常の貿易協議で伝えられます。状況は残念なものではありますが、西オーストラリア州の方には安心して鶏肉と鶏卵を食していただきたいと思います。リスクは全くありません。ジャービス農相でした。オーストラリアの著名なテレビ司会者カール・ステファノビック氏が、反イスラム活動家とのポッドキャストインタビューが問題となり、看板番組トゥデイを担当する民放ナインを退社すると報じられています。ステファノビック氏は今週、自身で独立して展開しているポッドキャストで、イギリスの反イスラム活動家トミー・ロビンソン氏とのインタビューを配信し、その中でロビンソン氏の勇気と不屈の精神を称えたことから視聴者の反発を招いていました。 インタビューは現在削除されています。ナインの新聞はナイン経営陣が緊急の会議を開き、ステファノビッグ氏との関係を解消する決定を下したと報じています。世界の武力紛争下で起きた子どもの権利への重大な侵害が昨年過去最悪を更新したことが国連の最新の報告書で分かりました。それによると死亡や負傷など重大な侵害行為は3万8000件以上が発生し、子ども2万4000人以上が影響を受けました。侵害行為で最も多かったのは死亡や負傷、人道的支援の拒否、武装勢力による徴用でした。国連の事務総長特別代表で子どもと武力紛争を担当するバネッサ・フレージャー氏は、国際社会が状況をそのままにしているのは政治的な判断だと述べました。数十年間にわたって証拠を提示し警告し対応を求めてきました。武力紛争下で子どもたちに何が起きているのかについて国際社会は知らなかったと言い逃れはできません。数百万人の子どもたちはこれまでに耐えてきたこと、そして今も耐えていることに私たちが向き合わなければ、私たちはより厄介な真実に直面します。それは知らなかったから対応しないのではなく、意図的に対応しないという政治的な判断を下したということです。フレージャー特別代表でした。続いてスポーツ、男子サッカー FIFA ワールドカップです。バンクーバーで行われたグループ B の試合、カナダ対スイスが行われ、2対1でスイスが勝利しました。勝ったスイスはグループ1位で決勝トーナメント進出を決めたほか、敗れた共同開催国のカナダもグループ2位となり、初めての決勝トーナメントへの進出が決まっています。次も FIFA ワールドカップです。オーストラリア代表のジェイコブ・イタリアーノが怪我のためグループステージ最終戦となる明日のパラグアイ戦に出場しないことが分かりました。トニー・ポポビッチ監督が確認しました。サッカールーズではマット・レッキーも負傷しており、パラグアイ戦には主力選手2人が抜けた状態で臨みます。しかし監督は現在のチームについて、2対0で負けたアメリカ戦で後半健闘したことに触れ、自信を持っていると述べました。サッカールーズは明日オーストラリア東部時間正午にパラグアイと対戦します。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で111円45銭、 US ドルで 68.93 セント、また US ドル1ドルは日本円で161円68銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日26日金曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は18度、アデレードは時々曇りで最高気温は16度、メルボルンは曇りで最高気温は14度、ホバートは時々曇りで最高気温は12度、キャンベラは時々曇りで最高気温は14度、シドニーは雨で最高気温は18度、ブリスベンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は20度、ダーウィンは晴れで最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。